声を枯らしていて厳しいかと思いますが、声が枯れても精一杯歌って賛美していきたいと心から願っています。ですね、賛美を今ちょっと声が出なくて申し訳ないんですけど、皆さん線の風になってというかよく聞いていらっしゃると思いますが、一見ちょっと歌ってみたいと思います。この歌はですね、ユダヤ人が詩を書いた、元の詩を書いたと言われていますが、風というヘブライ語はルアハという言葉で、これは霊という意味でもあります。で、ですからヘブライ語の意味では線というのは無限のという意味もありますので、無限の霊となってという、そういう意味でもともと書かれたものだというふうに言われているんですね。で、肉体を持っているときにですね、自分の愛する者たちに尽くすことができなかったさまざまな思いっていうのがあると思います。そういうこの自分の肉では成し得なかったさまざまな思いを、自分は自分の体が死んだ後霊となって、そしてその自分の愛する者たちに自分の愛を注ぎたいという、そういう永遠の地を望む、そういう趣旨で作られたのがその元々の意味だというふうに言われているんですね。ですからそれを一緒に歌ってみたいと思います。
私の墓の
ございます。実は私は今日の復活礼拝のために、復活の体というメッセージを用意していました。しかし昨日の夜遅くになってから、今日の復活祭の礼拝では私自身のイエス様が生きているという証をしたいということを強く願いました。そして今日はその私自身のイエス様が生きているという証を聖書の言葉を交えながら皆さんと分かちしたいと思っております。死んでいたに等しいこの私の心と体に圧倒的な復活の命を注いでくださった方がいました。私はキリスト伝道者の家に生まれました。小さい時からイエス様は十字架に殺されたけれども蘇って今も生きているという、そういう話をもうずっと聞きながら育って、ひどい状況や重い病気に苦しむ人たちが奇跡的に救われ癒されていく、そういう証なども聞いたり、そういう姿を見ながら育ちました。ですからイエス様が今も生きているということは当たり前のこととして私は育ったわけです。小学校の3年生の頃から自分の意思で自分で礼拝に出ようと思うようになって、そして祈ると不思議な喜びが湧いてくるのを経験していました。小学校5年生の時には学校の友達をですね、もう次々と礼拝に連れてきてイエス様を伝えたいという思いが湧いてくるようになりました。やはり同じ小学校5年生の秋にはですね、イエス様の御霊に触れるという不思議な経験をしました。そして本当にイエス様いるんだということを経験的に知るようになったのは小学校の5年生ぐらいからだったんですね。そして高校の2年生の時に私は自分自身をイエス様に捧げる決心をして伝道者として生きたいと願うようになっていきます。ところが私が当時所属していた教団は普通の教会ではなくて、内村勘蔵先生の流れを組む無教会というところの一派であったために、進学校に行って牧師になるという、そういう道があるということを全く知らなかったわけですね。またそういう道に進もうとも思わなかったわけです。で、一般の大学に進学しました。で、ところがですね、私は大学生になってから自分の信仰がぐらついてきました。そのきっかけとなったのは、私が中学校の2年生の時に私にエノクという名前を付けてくれた先生が、教団の創始者であった方が、亡くなった、まあ、それがきっかけでありました。でその先生の死をきっかけに境にその教団の中に、そのグループの中に異端的な、本当に正統的なキリスト教の教えでない教えが入ってくるようになった。それはどういうことかというと、その先生があまりにもカリスマ的な力に満ちた方、また癒しや予言的な賜物に非常に秀でた人だった。でそのためにその先生を神様にしたいっていう一群の人々が現れたのです。でその人たちがその今日グループを牛耳ってしまった、そういうことがありました。で私の父はですね、そのグループの中で伝道者として指導者グループの中にいたんですけれども、そういう異端的な、状況に陥ってしまった、そういう指導者グループの中に自分の身を置くことを潔しとせずに、私が高校2年生の時にその教団の伝道者を辞任して長崎から、当時住んでいた長崎から小田原に引っ越していきました。当時私は高校2年生でした。そして私は、祖母の家がですね、長崎にあったものですから、長崎に残りました。高校2年生の時に。でそのような中で、そういう混乱の中で私はもう本当に深く深く傷ついてですね、きつ音ですね、どもりになったのです。で言えない言葉って決まってるんですね。あ行、か行、た行、あ行、か行、た行でしょ、ちあかさたなは、まあ、だ行でしょ、であとはが行、座行、だ行、ば行、ま行、やぱ行とかって、あと、キャッキョとか、チャッチョとか、全部言えないんです。 本当に深く深く傷ついて、自分の存在が何を信じたらいいのかわからないっていうようなところの寸前のところまでに私は行って、心深く傷つきました。そして皆さん今信じることできないかもしれませんが、人前で話すことができなくなったのです。信じられないですよね。笑ってらっしゃると思いますけども、学校でね、はい、じゃあ岩本杉英語何行目か読めとかって言われるでしょ、言われたらしいでしょ。そうするとあとざとだが言えないんですよ。そうするとね、あなんとかで始まる英語は言えないんです。で、ザなんとかで始まるとか、ゼイとかゼイとかゾーとか全部言えないんですよ。だからでも英語のそのクラスで読めって言われて分かりませんって言えないじゃないですか。で、数学とかだったら岩本って言われて分かってて分かりませんっていうことはできますよね。和は言えるから、和は言えるから分かりません。でももちろん他のクラスで英語じゃないクラスでね、分かってんのに分かりませんって答えるですね、言えないから。で、そういう苦しみを経験しました。で一番本当に困ったのは英語なんですよ。分かりませんって言えないし、それで困ったことを覚えています。で、大学進学とともにですね、東京に出てきて、私は下宿生活を始めましたけれども、もう進行がもうぐらついてぐらついて、もう本当に仕方がありませんでした。で、小さい時からもうその非常に、力のある先生に導かれてた教団だったので、この教団こそが、このグループこそがただ一つの正しいキリスト信仰を持ったグループであって、他のものはダメって教えられたんですね。それで自分たちこそが世界の光として働くのだという、そういう使命感にもすっごく燃えてたんです、高校生の時とか。で、ところがその東京に出てきて、教団そのグループの中に働く欺瞞であるとか、創設者を神格化して偶像礼拝しようとする者たち、そして金の力で人の心を買おうとする偶像礼拝推進者たちの働きを見て、動きを見て、私はもうすっかり分からなくなってしまいました。小さい時からですね、一緒に育って、一緒にイエス様のために生きようと誓い合った友達がいました。たくさんの友達がいました。本当にイエス様のために生きていこうと言って誓い合った、そういう、今もですね、彼のことを思い出すと胸が痛い、そういう友がいました。そのグループに対する愛着もありました。その一方では、そのグループの中にある欺瞞、嘘、罪に対する怒り、私はそういうものの中で心が本当に真っ二つに裂かれてしまい、何が何だか分からなくなってしまった。でもね、分からなくなると罪に弱くなるんですね。分からなくなると罪に弱くなる。そして私は自分の欲望を肯定して、罪の思いに従っていきたいと思ういう、そういう思いにすっかり満たされてしまいました。信仰を持っていることが重荷になりました。なぜ信仰を持っているのか問うんですね。中高生の皆さんは遊びに問うことがあるかもしれませんけれども、私も問いました。答えはただ一つ、親が伝道者だったから、親がクリスチャンだったから、自分は信仰を持っている、それしか答えが見出せないんですね。それで、信仰を持っているということがね、だんだんだんだん重荷になってくるんです。自分から求めたものでない信仰っていうのは、自分がね、人生の苦難、人生の苦しみの中で神様に向かって叫んで、そして見出した信仰でなかった本物じゃない、こんな偽物の信仰なんかいらない、ない方がマシだと思うようになっていくのです。皆さんどう思いますか？そういうふうに、やっぱそうかなと思いますか？で、それはもちろんね、間違った考えであったわけです。親が伝道していたから与えられた信仰というのは、これはものすごく素晴らしい恵みだったんです。親がクリスチャンだったから与えられた信仰というのは、 これはもう他の誰にも与えられてない素晴らしい素晴らしい神様の祝福であるのです。小さい時から聖書の言葉に触れて祈りの喜びを知り、賛美の楽しさを知ることができた。それは神様の本当に大きな恵みだったのです。しかし私はですね、親から自動的に受け継いだ信仰なんて偽物だとかっていう思いにもう満たされていましたので、それら全てのものを捨てたいと思いました。それは私の内側に働いた罪です。私は神様と関係のない生き方をしなければいけない、そうでなければ一人前の人間になれないと思うようになっていくのです。そして私は信仰を捨てました。滅びなければならないのなら、仕方がないと思いました。私の内側に働いていた罪が私を滅びに引きずり込もうとしていたのです。当時ですね、私は付き合って人がいたんです。まあ、ここにいますけど、イエス様を伝えたことがきっかけで付き合うようになった人です。しかし信仰を捨ててしまった私はですね、もう彼女との関係というのは信仰を通した関係だったので、信仰を捨ててしまった私は彼女と付き合うことが非常にこう苦しくなってしまったんですね。それで彼女と一緒にいることができなくなって、一方的に傷つけて別れてしまいました。で、私は信仰を捨てました。で、もう何も縛るものはないはずですよね。自由になったはずだったんです。自分勝手な生き方ができるはずだったんです。ところが私はもう本当に その時は不自由になりました。自分勝手なことができるはずなのに、自分のやりたい放題できるはずなのに、本当に不自由になっていたのです。私はその頃から毎晩のように悪夢を見るようになりました。で、自分が死んでですね、虚無の中に吸い込まれていくという夢です。悪魔にじゅっと握られて逃げ出すことができないという、そういう夢を毎晩のように見るようになりました。夜になるとその悪夢の予感がこう来るんですね。もう寝る前から分かる、悪夢が来るというのが分かる。もう寝られないんです。それでお酒を飲みながら夜更かしをし、明け方寝るという生活を続けていくうちに、私は心も体も病んでしまいました。1980年から1981年の冬、40度ほどの熱が断続的に続いて、医者に処方された薬を飲んで熱が下がって、またすぐ熱が出るという状態がもう本当に繰り返し、続きました。後で健康診断を受けたときに分かったんですけども、胸に2つの影ができていることが分かったんです。一つは結核でした。もう一つはちょっと名前忘れたんですけども、そういう二つの病気は胸にできた。そして精神的には自分からですね、こう道路でこう走ってる車の中に自分の方からこう体が吸い込まれていくっていう感覚がずっとあって、そして、道を歩くことに恐怖を感じるようになりました。生きている意味もですね、希望も健康も全てを失って、私は本当に絶望しました。目の前にあるのは死の恐怖だったんです。死の恐怖が私を押し潰そうとしていた。そして私自身が死ぬべき存在であり、滅ぶべき存在であるという現実の前に私はおののき恐れました、震えました。そんな絶望の状態の中にあったんですけれども、父はですね、その頃その私たちが以前属していたそのグループ教団の伝道者を辞任した後も、小田原の自宅でですね、小さな自宅で小さな礼拝を持ち続けていました。そこでしか信仰を守ることができなかった本当に弱い数名の人たちのためだけに父は聖書を語っていました。しかし私はその父の生き方見てても本当に我慢ができなかったんですね。そんなことをやってね、何の意味があるんだ、父にはっきり言うんです。私人を思い立たせるようなメッセージをするわけでもなし、伝道に熱意が感じられないとかね、よく親に言ったと思いますね。私はそれが私です。言いたい放題のことを言って父を否定しようとしました。 しかし その月は毎月の仕送りを送ってくれるだけでなく、新学期には本を買いなさいと言って幼稚園にお金を送ってくれたりもしていたのです。そこに集められていたのは社会的に本当に弱い数名の人たちでした。そこに来る以外に生きることができない人たちだったのです。そういう人たちのために父は自分で仕事をして収入を得て、東京にいた私、京都にいた弟のために仕送りを続けながら聖書を語っていました。実際ですね、その父の礼拝に来ていた人たちの中に末期がんの患者の人がいました。しかし祈りによってその人が癒されるということもその場で起きていたんです。そういう働きを父はしていました。でも私はその全てのことを否定しようとしていたのです。虚しさに取り憑かれて絶望していた私は全てを否定して愛を否定せずにいられない心で満たされていたのです。そんな3月のある日、私は自分勝手の思いからですね、一方的に別れを告げた彼女と大学の図書館の前でばったり出会いました。で、私は非常にトゲの言葉にトゲのある人間なんですが、そのトゲのある言葉を使いながら自分の具合の悪さを彼女に話したようです。自分が何を言ったか よく覚えてません。しかし彼女は私にすぐに手紙をくれました。それには次のように書いてあったのです。あなたが私を傷つけたと言っていましたが、そのことについては私はよくわかりません。ただあなたが私に別れを告げたあの日、私の内側に賛美が湧いてきて悲しみがなくなっていくのを感じました。私は賛美を歌いながら帰りました。あなたには人が持っていない知識があるでしょう。あなたには人が持っていない力もあるかもしれない、能力もあるかもしれない。でもあなたが言っていることはおかしいと思う。なぜあなたは自分の知識や自分の力で生きようとするのですか。もし神が愛なのなら、どうして神のその神の愛に信頼して生きようとしないのですかと書いてありました。あなたのために祈っていますと書いてありました。もし神が愛なのなら、どうして神の愛に信頼して生きようとしないのですか。あなたのために祈っていますということが私の胸を貫きました。そしてこの人が私を許し私のために祈ってくれていたことを知ったのです。私は思いました。私は神様のところに帰らなければいけないと。私は以前集っていた礼拝に戻りました。しかし中高生の頃に持っていた信仰の喜びは帰ってきませんでした。相変わらず体調は悪いし悪魔に続ける。礼拝に戻ったという事実だけでは私は絶望から抜け出すことができなかったのです。一度与えられていた信仰を自分から捨ててしまった。愛を否定しました。もう自分は救われないんじゃないか、もうお前はダメなんだというそういう絶望が押し寄せて捨ててきました。しかし1981年の夏、その教団の特別集会が水上で行われました。温泉地ですね、水上温泉で持たれることになりまして、私も参加したんです。実はね、その頃具合悪くてですね、大学生なのに勉強もしないしアルバイトもしない、時間をね本当に持て余してたんです。それでまああるんだったら行ってみようかというぐらいの気持ちで、ただなんとなく何かを期待するということもなく参加を申し込んでいきました。出発の前日からまた熱が出てですね、解熱剤を飲みながら電車に乗り込みました。しかしこの水上の集会で私は生けるイエス様に出会ったのです。2日目の夜、当時東京でその異端的な勢力と本当に大の攻撃を受けながらも本当に頑張って伝道しておられた高橋先生という先生がおっしゃいました。 その高橋先生がハワイのモロカイ島というところでハンセン病の患者の人たちのために一生涯を捧げたダミエン神父、カトリックのダミエン神父のお話をなさいました。私はダミエン神父の生涯については中学生の時から知っていましたし、伝記も読んでいました。しかしこのダミエンの話をもう一度聞いたのです。自分の全てを捧げて全世界から捨てられ、家族からも捨てられ、全てから捨てられ指定されたハンセン病の方々のために自らハンセン病となって彼らに愛の愛、神様の愛を伝え、野獣のような生活をしていた彼らを天使のような心を持つものと変えていったもの、それがダミエンだったのです。その話をもう一度新たに聞いたときに、初めてその話を聞くような大きな感動に私は包まれました。そして高橋先生はその話の最後に、十字架に血を流されたイエス・キリストの命を受け、蘇らされ、生かされ、新たにされた私たちが、今度は自分の命を注ぎ出すことによって、このキリストの歴史は続いてきたのですとおっしゃいました。そして、私たちも自分の命を注ぎ出すものであろうではありませんかと叫ばれた時に、私も心の底からそういうものでありたいと願いました。気がついた時には、私を南の島、南洋伝道に導いてください、使わせてくださいと祈っていました。この言語学、私は言語学を勉強していました。この言語学の知識を用いて、あなたを知らない人たちに、あなたを伝えさせてくださいと祈っていました。なぜそういうふうに祈るようになったかわかりません。しかし、私は自分の内側に何か新しいことが始まりつつあることを感じました。それに続く男性だけの集会で、私は高橋先生のところに行って、先生は私の神に祈ってくださいとお願いしました。先生は私の頭の上に手を置いて一言、天のお父様、この兄弟をその名前のように導いてくださいとお祈りくださったんだと思いますけれども、天のお父様、この兄弟をその名前のようにとおっしゃったその時に、その言葉が最後まで言われる前に、イエス様の圧倒的な命が私を覆いました。死んでいた私の心、死んだも同然だった私の体、それにイエス様の復活の命が注がれたのです。お腹の底から湧き上がる喜び、燃え上がる命、精霊の満たし、この死ぬべき体にイエス様の命が注がれ、細胞の一つ一つが蘇っていく、胸にあった2つの影がその場で消えてなくなったことが、癒されたことが分かったのです。中方の方に聖書の箇所を引用してあります。ローマ人への手紙8章11節、もしイエスを死の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるとパウロは言いました。もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてください。イエス様を死者の中から蘇らせた方の御霊が私に注がれ、私の死ぬべき体を生かしてくださったのです。今も生きているイエス様が私を救ってくださいました。癒し、許し、生かしてくださったのです。その時にですね、その時から私貴重じゃなくなったんです。その時から、本当にその時から人の前で話すことができるようになった。私は伝えたのです。その時から今まで、あの時与えられたこの希望、この喜び、この感謝、私はその後さまざまなところを通りましたけれども、苦しいところも通りましたけれども、それは私の中から決して消えることはありませんでした。水上から帰ってきて 東京の国分寺駅というところで降りたとき、私は空を見上げました。神様感謝しますと語ったときに、死は怖くない、死を超えることができたと神様に感謝しました。死は怖くないと。確かに死を超えるイエス様の復活の命が私の中に生き始めたことを知ったのです。しかしね、イエス様の復活の恵みっていうのはこれにとどまらないんです。聖書を約束するイエス様の復活の恵みっていうのはこれにとどまらない。私たちのこの体は、私は癒されました。しかし、私はいつか死に帰る日を迎えるでしょう。いずれこの体は死んで土に帰っていくのです。イエス様を信じる者たちが、イエス様を信じていても肉体を脱いでこう天に帰っていくときに、体は地上に残され、地に帰る。霊だけが天国に帰ります。しかし、この地上に残されて父に帰ったこの体が永遠に滅んでしまうのではないんだと聖書は言うのです。さっきご一緒に読んだ詩編の16編に、誠にあなたは私の魂を読みに捨ておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せになりませんとありましたけれども、これはイエス様の復活を予言しただけではなくて、イエス様を信じる全てのものについての予言であって約束であります。いつか終わりの日に、この死んで死に帰った体がもう一度起こされ、天に帰った私たちの霊ともう一度結び合わされて、イエス様の復活と同じ、イエス様の復活の姿と同じ姿になるのだと聖書は約束しています。ローマ人への手紙の6章5節にこういう言葉があります。もし私たちがキリストに結び合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活も同じようになるからですとパウロは告白しました。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちがイエス様の十字架によって罪が許されていることを知り、イエス様に信頼し、罪の力によってではなくイエス様の力によって生きるものとなり、そして本来は自分自身が十字架につけられるべきものだったのだということを自覚しながら生きていくときに、私たちは必ずイエス様の復活と同じようになっていくのだと聖書は約束しているのです。つまり霊が天国に行くだけでなく、この体が死んで土に帰った体がもう一度復活し、天に帰った霊と一つになってイエス様の復活の姿と復活の体と同じようになる。それがどういう体なのか、どういう方法によるのか、私たちには分かりません。私にも分かりません。しかし、この弱く、卑しく、滅ぶべき肉体を種にして、土に植えた種が、種とは違う形のものが育つように、この栄光の、それを栄光の体に蘇らせることができる方がいると聖書は言っているのです。第一コリント人の15章の42節から44節にこういう言葉があります。死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ、朽ちないものに蘇らされ、卑しいものでまかれ、栄光あるものに蘇らされ、弱いものでまかれ、強いものに蘇らされ、血肉の体でまかれ、御霊に属する体に蘇らされるからです。それがどのように行われるかは、ね、私たちには分かりません。分からないでしょう。私の頭脳の理解を超えています。しかし、一つだけ分かることがあるんです。それは何かというと、神様は私たちのこの体を私たちが愛している以上に愛してくださっているということなんです。土に帰ったままの状態で滅んでしまうことをお許しにならないほど愛してくださっているということなんです。毎日太陽を昇らせて食物を与え、雨を降らせて水を与えてこの体を養ってくださっている神様は、この体を私たちが愛する以上に愛し大切にしてくださっている。終わりの日に完全な存在として復活させ、先に天国に行っている霊と結び合わせて永遠に生かしてくださるというのです。 私たちのこの体は癒され支えられていますけれども、それでも不完全な体です。私たちの中にはそのことで苦しみを感じている人もいることでしょう。なぜ私はこういうふうに生まれてきたのか、なぜ私の心と体は私が欲する体ではなく弱いのか、なぜ苦しみながら生きなければならないのか、病に苦しむこともあります。本当に苦しい病に苦しむときに、こんな体はいらないと思うことだってあるでしょう。しかしこの朽ちる癒やしい弱い体が最後の日に、終わりの日に栄光ある復活の体に変えられるんだと、弱いまま永遠に滅びることはない、癒やしいまま永遠に捨てられることはないと聖書は約束しているのです。このことを知るとき、私たちはこの弱く朽ちていく癒やしい体を尊ぶことができるようになっていきます。自分自身を本当に尊ぶことができるようになるのです。この体がですね、永遠の体、栄光の体、復活の体の種として用いられるからです。朽ちるままではない、癒しいままではない、弱いままではない、この体もよみがえる。それはイエス様が死を打ち破ってよみがえられたからだと聖書は約束するのです。皆さん、ですから本当に喜ぼうではありませんか。私たちこの体のまま生きて、そしてこの体が死んでしまった、それで終わりではないのです。そしてその後霊が天国に行くだけではないのです。この体がもう一度起こされて、この癒やしいものが栄光あるものによみがえらされる、栄光ある体としてもう一度私たちの霊と一つになることができるのだ。これが私たちに与えられている復活の希望だと聖書は言っているのです。しかどうぞ皆さん喜びましょう。私たちはこの地上が全てではありません。また霊が全てでもないのです。私たちの存在の全てを祝福してイエス様の姿と同じ形に変えてくださる方、これが私たちの復活のイエス様であります。お祈りしましょう。天のお父様、皆を褒めたたえます。今日この復活の日、あなたの復活を覚え、あなたが私たちに成してくださった大きな大きな技を褒めたたえることができますことを感謝いたします。天のお父様、私たちはこの肉体を脱いで天国に行くとき、私たちはそこであなたと永遠に生きることができることを感謝いたしますが、あなたはそれだけでなく、私たちがこの地上に脱ぎ捨てていったこの体をも愛して、それをも復活させて、あなたの栄光の姿と同じようにしてくださるというあなたの約束を与えられていることを本当に心から感謝いたします。天のお父様、今そのことは私たちにはよくは分かりませんけれども、しかしあなたがこの滅びる体をも愛して、これをも生かしてくださる、そういう命を添えてくださるときに、私たちはあなたに向かってこの希望を告白することができます。主イエス様、感謝いたします。天のお父様、あなたは私たちの霊を愛し、私たちの魂を愛し、またこの滅びる体をも愛して、天のお父様、その全てをあなたの永遠の命の中に生かしてくださることを心から感謝し、天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。主イエス様、どうぞ弱っているお一人お一人、あなたが命を注いでください。あなたの復活の命を注いでくださって、この弱い滅びる体をもあなたが生かしてくださいますように、そしてお一人お一人に永遠の命の希望を、ただの希望ではない、本当にそこにあるあなたの命そのものを注いでくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。